どうも、元生グラジオでございます。
どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。
やったー、久しぶりのサニダだ
ー。サニダソラード久しぶりですね。
そうですね、
めっちゃ久しぶりだよ、うん、そういつ以来だろう。
正月とか言わないですよね。
あー、正月前、
はい、あれ
ですか。
まんざらでもない、もしかして。
そうですよ。もしかして藤原今年初かね。
そうでしたっけ。
あれ藤原さん今年初？
だって元の生グ今年相手2回しか配信してないもん。
あ
いやー、元気してた。いやいやいやいや、
元気してたの？
元気してた？
はい。
あ、そっかそっか。
よかよか。
僕らはね、元気してた。うん、まあ、あの、ね、ぐーたらくんも藤宮さんも、まあ、そんなにツイッターでつぶやく回数が多いわけではないのであれですけど、うん、僕はタイムラインを、あの、汚すぐらい、こう、つぶやいてるんで、元気なのはご存知かと思いましたけど、うん、秋田の元生具前は、はい、特段変わらず。
何も変わらないですね。
何も変わらずね。
何、うん、も変わらず平和ですわ。
おお。藤宮さんどうですか、そちらの方はもう気温もだいぶ暖かくなってきて。
そうですね。扇風機出しました。
わーお。
だよな。
うちら、下手すりゃ夜ちょっとストーブつけよっかなぐらいのタイミングですよね、今ね。いや、
そうですね。夜は寒いですね。夜、朝方、ね。うん。
うん。半袖じゃないですね。
半袖は無理ですね。
そうですね。
スースーする。
それぐらい今気温差がある3人でお送りしてるわけですけども。うん、
はい。
さあさあ、今回ですね、うん。まあ僕ら3人揃ったということで。
うん、
やっぱ、元生具って言ったら、この話題じゃないかなと正直思うんですよ。
いや、うん。
3人揃ったし。
うん、そうだよね。
うん、
3人揃ったらもうこの話しかないです、
まあ、そうですよ、まあ、元生具時代から数えるともう何年ですか、5年6年ぐらいやってまして、
うん、でも白騎士物語まで戻ってくるね。
そうですよ、うん、で震災経験して、まあ、前回もね、はい、これ話しましたけど、うん、藤宮さんも加入していただき、
はい、
生具ラジオ3人体制で、
うん、
あの可愛い女の子にデレデレするスタイルでね、
なるほど
進んできましたけども、うん、やっぱりね、まあ、子さんリスナーと呼ばせていただいてる申し訳ないですけど、昔から聞いてくれてる人はもう、あ、この話題かと、
うん、
すぐね分かったと思いますよ。
そうですね。
ね、今日は映画の話しますよ。2回目くらいかな、通算。
100回以上やってる間中での。
中での、多分2回目ぐらいかな。そう
ね、2回。
うん。で、子さんリスナーだったら、多分今の流れで分かったんじゃないかな。あー、これ映画来るわ。
いつもと違う話だわ、
ね。そうそうそう。ね。まあ、そういうことで、まあ、この話をしようと思ったのは、そもそもですね、うん、まあ、ちょっと私が見たい映画があるなというのと、
そう、珍しいですね。
ね、で、うん、まあ、ちょっとね、仕事がね、すごく続いて、
うん、
もう僕は休みを取らなきゃ死んでしまうっていうね、
うん、
状態にまでこう追い込まれまして、うん、もう、何か逃げたいと、
はい、
現実逃避したいっていうところから、まあ、ぐーたら先生を誘って、うん、まあ、ちょっと映画見に行こうぜ、みたいな。
なるほど。
いうことで、まあ、ぐーたら先生と映画を見てきたと。
うん。
で、それからですね、ほどなくしてですね、藤宮さんがですね、ゴールデンウィーク、
ね、そうですね。
ね、ツイッターをね、ちょっとね、僕がストーキングしてると、藤宮さんが、
タイムライン見るのが、いいじゃない。
まあ、ものは言いようですけどね。
うん、そうですね。
張り付いてストーキングしてたら、
うん、
あの、映画見たってね、藤宮さんね、おっしゃってたので、はい、あ、これいいタイミングだなと思って。
はい。
うん。あの、映画の話をしようと考えたんですよ。
うん。タイミング良かったですよね。本当にね。ね。偶然。
そうそう。で、まあ、僕はあんまり普段から映画見る人じゃないので、話題の映画がどのタイミングで出て、どの映画がそもそも話題かっていうのはわかんないんですけど、なんかこう、僕のタイムラインには、このあたり、すごくこう、なんていうんですかね、話題の映画がタイムライン上賑わせてたんですよね。
うん、
で、その中の、こう、皆さん気になってる、そう、映画の話をね、今回僕らでしたいと思いますね。ぜひぜひ、お楽しみいただければと、
うん、はい、
はい、思います、うん。ということで、早速、本編に入っていきたいんですけども、うん、まずその、藤宮さん、ゴールデンウィーク中にね、はい、映画見たと、ツイッターでつぶやかれておりましたが、
はい、
何を見たんですか？
シビル王を見てきました。
ああ、これすごい話題ですよね。
そうなんですかね。なんか周りだとちらほら見てるなって感じだったんですけど。
あ、俺のタイムラインがあれかな、ちょっとそっち側に寄った人が多かったの
か。そうそう、タイムライン上だとめっちゃ盛り上がってる感じでしたよね。
そうそうそう。
映画をすごく見る人が多いんですよね、うん、なんかタイムライン上では。
あ、なるほど。ああ、
そうですね、うん。で、特にこのシビルウォー、
はい、
まあその、僕も大まかにしか、概要とかわかんないんですけど、それに食いつく人が多分タイムライン上多かったんでしょうね、偶然ね。
うん。
まあ、ポッドキャスト界隈の人たちなんですけど、
うん、
このシビルウォーってどんな内容の映画なんですかね、そもそも。
マーベルの映画なんですけど、
はいはいはい、はい。
アメコミ原作の。
うんうん、
一応シリーズもののうちの一つで、
あ、これシリーズものなのか。
はい。アベンジャーズとかの流れが、はい、なんだったかな、はいはい、マーベルなんとかシリーズみたいな感じで、一応話が繋がってるんですよ。一個一個は完結してるんですけど、
うん
うん、なんか次の映画の伏線が貼られてたりとか、前の映画の伏線回収したりとかっていうのがあって、それの関係で、今回の話は、いろいろあって、アイアンマンとキャプテンアメリカが戦うことになってしまうみたいな話なんですけど。
アイアンマンってあれだ。赤と金色のやつだ。
あ、それです、それです。
変形じゃないけど、パワーアーマーみたいな感じ
です
ね。
そうそうそ
う。マーベルとか、俺ゲームでしか知らないんですけど、そもそもない、キャプテンアメリカとアイアンマンって味方じゃないのっていう話から、僕の場合スタートなんですけど。
一応味方で、アベンジャーズとかだと一緒に戦ってたんですよ。
はいはいはい。
でも、ちょっとした事件があって、対立することになってしまって、キャプテンアメリカは、キャプテンアメリカの、まず友達が出てくるんですけど、
うん、
その人が、ちょっと、ある容疑をかけられて、逃げなきゃいけなくなって、キャプテンアメリカは、だからそれを逃がそうとする側、で、アイアンマンはそれを追いかける側になってしまって、
はいはいはい。
まあ、いろいろこじれたりとかもあって、それで対立してしまうっていうのが大まかな流れです。
ほー。藤宮さんはその、マーベルの予備知識とかっていうのあって見に行ったんですか？
いや、映画でしかないです。原作読んだことなくて。
ほーほーほーほーほ
ー。なんか原作も、なんか噂によると結構スピンオフだなんだっていろいろあって、全部繋がってないとかとも聞いたんですけど。
ああ、なるほどね。
はい、
なんか、映画は見てるんですね、ずっとこのマーベルシリーズは。
でも、ところどころ見てないのもあるんですけど、大体は見てます。
このアイアンマンはアイアンマンだけでなんか映画なってましたよね。
はい。
なってたな。
なんか、マーベルコミックの映画でも、なんか、作ってる映画会社がいろいろ、違ったりするんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
配給が確かアベンジャーズの系列はディズニーがやってるんですよ。 で、あの、スパイダーマンは別の会社がまたやってて、なんかそこは繋がってなかったり、あの、あと今度やる、あの、デッドプールとかも、
うんうん、
あれは確かスパイダーマン側の方の会社だったと思うんですけど、
はぁ、スパイダーマンね、うん、
ちょっと貼ります、リンクを。
うんうんうん、
このアベンジャーズっていうのが、あの、マーベルシネマティックユニバースって言われるシリーズになってて。
初めて聞いたの。
なんか、まあだから、いろんなのを同じ世界観にまとめてるクロスオーバー作品なんですよ。
うん、うん、うん、うん。
で、それの一番最初がアイアンマン。で、その後あのハルクとかソーとかキャプテンアメリカっていうのが続いてって、うんうんうん、アベンジャーズとして集まるっていうのがなんか最初の流れで、その後もこういろんなのが続いてます。
めっちゃあるな、
なんか
すごい公開
してますね。第1シーズン第2シーズンって分かれてて、第3シーズンの一番最初がシビルウォーっていうことらしいです。
はー、なるほどね。で、あの、これからも展開があるんだね。
はい、なんか最後の方に、うん、あ、スパイダーマンこっちのシリーズでも出るのかなみたいなのがあったりとか。
あ、もう決まってるんだ、こんなに。予定、予定とか書いてる。はい、こんな先まで決まってるのすごいな。スパイダーマンホームカミング。
はい。なんか初めて顔見せしたのがシビルウォーなんですよ、スパイダーマンが。なんかアメージングスパイダーマンとは違うスパイダーマンとして出てきてて、
え、アメージングスパイダーマン、
スパイダーマンって映画が2か3ぐらいまでなんかやってて、ちょっと前にテレビと、テレビでもやってたんですけど、
うん、うんうんうんうん、やってた。
え、また別のスパイダーマンってこと？それアメージングスパイダーマン、
そうです、アメージングスパイダーマンっていうのがあって、それはどこだったかな、フォックスかどっかが出してたと思うんですけど、ディズニーじゃなくて、
なんか日本版の曲がエグザイルかなんかで、
あ、そうでしたっけ、
次を醸したやつみたいな、確か。
アツシが歌うの？
うん。高橋でしたっけ？高橋とアツシが歌うの？
高橋
が。うん。なるほどな。
ちなみにこのシビルウォーっていうのは。
はい。
なんか戦いの名前？キャラクターの名前？シビルウォー。
戦いですね。
あー、戦い。
で、主人公がキャプテンアメリカなんで、シビルウォー、うん、キャプテンアメリカっていうタイトルで。
はぁ、あ、でもこれは、どっちのファンにとってもあれだ。楽しみだ。まあ。
これしかも原作付きのものなんですかね？
あ、
この戦い時代がってこと？
そうそうそうそう、どうなんだろうね。
一応、アベンジャーズとかも漫画版も出てるみたいなんですけど、
うんうんうんうん、
それも、やっぱりなんか書く人によって設定がいろいろ違うみたいで、参戦してるヒーローが全然違うんですよ。
あー、なるほどな。
あれなんかバットマンもじゃなかったっけかな。
バットマンは、
ジョーカーとかも、なんか、いろんな設定。
そうですよね、設定がいろいろあるっていう。あれはマーベルじゃなくて DC コミックスの方なんですけど。
あ、あれはまた別なのか。
別です。あの、スーパーマンとかと一緒の方です。
ダメだ、もうわかんねえ。
あー、なるほど、なるほど。あーはーはーはーはーはーはーはー。もうわかった、俺。
わかっちゃった。
あの、ウルトラマンと仮面ライダーみたいな感じで。
あー、そう言われるとわかりやすい。
特撮だけどみたいなね、
うんうんうん、また別なんやでと、
あの仮面ライダーと戦隊は同じ会社だから一緒に共演できるけどみたいな、
あ
ーあーなるほど、
いや分かりやすい
けど分かんない人からするとなんで一緒にやんねえのみたいなとこはあるよね、
まあ確かに
ですよね。
ね、うん、はあはあはあはあ、
で実際どうだったんですかこれ見て、
うん、
あの、私2回見に行ったんですけど、
おお、
なんかあの実はキャプテンアメリカを全然見たことなくて、前のシリーズを、
うんうん、
1回見に行った時は、あでなんかこうそのキャプテンアメリカの友達とかが出てきた時点で、あこれ前の見ないとダメだって気づいて、
うんうん、
2回目見に行った時はそのあのレンタルしてきて見てから行ったんですけど、
あ予習してから、
予習して
改めて、
ま、見てなくても大丈夫といえば大丈夫なんですけど、やっぱり、うんうん、あのその前のキャプテンアメリカだとか、やっぱアベンジャーズのメンバーが集まるんで、アベンジャーズとか見てた方が絶対面白いなっていう感じでした。
あのアベンジャーズでしたっけ、日本の俳優さん出てたよね。
あ、声優さんでですか。
こっち系のマーベルの中映画で、
はい、
日本人が出たやつなかったっけ。
え、
なんかマイティーソー役かな、なんか神様的ななんかキャラ役で出た気がする。
私まだ見てないんですけど、
うんうん、
マイティーソーの2作目かなが出てた気がします。
ダークワールド。
あ、浅野忠信が出てますね、やっぱり。
そうそうそうそうそうそう。そうそうそうそうそうそう。
神様なの？私神様なの？
マイティーソー役で出た、私神様ですって。
マイティー総役で出てんの？
ではないですよね。
だよ
ね。何役？
何
役？浅野忠信役で出てる。
ホーガン。誰？
あ、それこそ同じマイティー総でも作品によってもしかしたら中身の俳優さんも違ったりするのか？
このシリーズとしては基本的に一緒のはずなんですけど、
アイアンマンはあのひげ生えた人
が、そうですそうです、
ずっとアイアンマンなわけね、
はい、
あ、なるほどなるほど。
確かハルクだけちょっとなんか都合で変わっちゃったみたいなんですけど、
藤宮さん普段からこういうなんかアクションみたいなのは 見るんですか？
ですね、アクション結構好きです。
おー、ほら最初のハルク吹き替え水島ヒロじゃないですか。
結構あの吹き替えに俳優さん女優さん使ってて、
なんか危険な匂いがする
なんか私前もアベンジャーズの話ラジオでした気がするんですけど、なんかあの女優さんとしてはすごい好きなんですけど、吹き替えの米倉涼子があんまり好きじゃなくてアベンジャーズ出てるんですよ
はぁはぁはぁはぁ。だけど吹き替えで米倉涼子ってあんまりイメージないですね。
ですよね。
ねえ。女優さんとしては確かによく見るけど。
はい、
やっぱ、ね、
ドラマとかで見たら全然気にならないんですけど、吹き替えになった途端、すごいなんか、あれってなっちゃって。
あ、それこそこっち系がよくあの、言われる、あれなんですかね、芸人とか、俳優を声優でやらないでくれみたいな、あれなんですかね。
会う人もいるんですけどね。
雨上がり決死隊の宮迫いますよ。
はい。それは全然気になりませんでした、私は。でもなんかやっぱり気になるって言ってる人もいました。
ああ、なるほどな。
はい。
あ、竹中直
人。竹中直人も出てましたね。
なんか、仮面ライダーの悪い、ウルトラマンの悪いやつの声やってなかったっけ？
やってましたっけ？
なんかウルトラマンデビルみたいなやつ。超強いやつ。
なんか結構特撮の敵役で芸人さん出てくること多くて、ウルトラマン私あんまり見てないんでわかんないです。
なんか超かっこいいウルトラマン。ウルトラマンベリアル。
ああ、
うん、ベリアル。
なんかちょっと悪そうな顔してるやつですよね。
そうそうそう、超悪い、超強いやつ。これ宮迫なんですね。これうまかったっすよ。映画見たわけじゃないですけどね。
あ、そっか、ミスターインクレディブルの悪役も、あれだったか、宮迫だったか。
宮迫とか竹中直人は他の、なんか、アニメとかでも多分吹き替えやってる、声優やってることがあって、全然うまいなって前から思ってたんで、それは私は気になりませんでした。
じゃあ、米倉涼子だ。
そんなこと電話してください。
米倉さんに。
ちょっともうやめとけ。
ダメよ。
ダメよ。
じゃあ、オスカーに電話しとくわ、俺。
しといて。
うん、しとく。
だから
私失敗しないでっていうかもしれない。
別に、俳優さんとか使うのは、会えば別に気にならないんですけど、
うんうん。
最後に出演者出るじゃないですか。誰役、うん、誰みたいな感じで。うん、それが、なんか、アイアンマンとか、キャプテンアメリカを差し置いて、米倉涼子とかが先に出てくるんですよ。
はーい、鼻につくね。
なんか、あれみたいな。
何か大人の事情的な順番なんですね。いや、なんか嫌だね。
キャラじゃなくて中の人がみたいなとこか。
うん。
なんかキャプテンアメリカとアイアンマンは、ちゃんと声優さん使って吹き替えしてるんですけど。
うん、うん、うん、うん。
なんか俳優さん優先らしいです。
ああ、なるほどな。まあ、配給会社と宣伝等とかいろいろ兼ね合って、
はい。
あれなんですかね。
それこそ藤宮さんが言うように、うまければいいですよね。
とりあえず。ですよね。キャラクターに合ってるなら全然。
うん、と。いや、でもこれ系の映画は、スパイダーマンの一作目？電車止めるやつ。ガーッて電車止めるやつ。
テリーマン？
テリーマンじゃない。テリーマン
スパイダーマンって言ったもんね。
子犬助けるやつでしょ。子犬から猫や
つ。そうそうそうそう。そうそう。子犬助けるやつ。
スパイダーマンは、ゴムみたいな、ヒソカみたいなゴムみたいなやつ、ビーって止めるやつ。
バンジーガム。
そう、バンジーガムみたいなやつで、ビーってこう、乗客に乗ってるのを無理やり止めるやつ。
あー。
なんかそんなシーンを見た。
スパイダーマンっていうやつじゃない
スパイダーマンじゃない。まあ、んま
だ。ダーマじゃない方。
ダーマではない方。
ダーマじゃない方。
ちょっと中年のおっさんっぽいやつじゃない方ね。
あと、まあ、んまで言う方。言ってないけど、言ってる方。
スパイダーマン、映画3種類あることになって。
3種類
多分、グータラさん見たのが、うん、1個目のやつなんですよ。
うんうんうん、
誰だったかな。
スパイダーマン。
スパイダーマン3まで出てるやつで。
そうそうそうそ う, そう。
監督が、サムライミだったかな確か。
かもしれない。なんか、僕でも聞いたことあるやつだな。
で、その後、アメイジングスパイダーマンって言って、またリセットして、キャストとかも全部変えてるのが出てて。
うんうん。それはまた別扱い。
別扱いです。もう一回リセットなんで、多分、その電車止めるシーンとかもあるんじゃないかなと思うんですけど。で、今度、シビルウォーとか同じシリーズの方でもスパイダーマン出てきたんで、それもまたリセットして別のっていうことになってて。
あ、そっか、設定が変わるんですね。
そっか、そっか。
スピンオフみたいになってるかな。
はい。なんかだいぶ若かったです。シビルウォーの方でも、スパイダーマンは。
そういうのも面白いな。キャラだけ有用して、ね、ちょっと設定が違うみたいな。
はい。
うんうん。まあ、パラレルじゃないけど。
う
ん、
そうそうそうそう。
なんかそういう感じなんですかね。うん、
ちょっと面白い、ね。
だから、アベンジャーズっていうのは要はスパロボなんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
なんかいろんな作品、ゲッターロボだなんだっていうのが集まってきて、 あの、一つの敵と戦う、みたいな。
なんで、今回の作品ではこいつらが出たか、みたいなのが。
はい。
はぁ。
なんか、スパローでもあるじゃないですか。ちょっと味方が裏切ったりとか。
あるある。
ああいう話です、今回のは。
はぁ、なるほどな。地上ルートと宇宙ルートみたいなところで味方が分かれたりだとか。あ、その作品によっては技違ってたりだとか、
はい、
そういうところで同キャラだけども違いがあったりするんだね、作品によってね。
シビルウォーというか、こういうマーベルはスパロボット。
そうですね。
ああ、なるほどな。なんか分かりやすいわ。
うん、そうですね、うん。ゲームに例えられてやっと分かりました。
多いんですよね、マーベルは。
なんかそういう雑なこと言ったら怒られそうな気もするんですけど。
X 面は違うの？
X 面もマーベルです。
マーベルか。ほらな、もうダメだもん。多いもんな。
これじゃあ、その、シビルウォーには X 面の人たちは出てこないですか？
出てこないですね。
これには出てないのね。
その中、藤宮さんがね、その貼ってくれたマーベルシネマティックユニバースの中に、うん、
はい、
X メンのキャラの名前がないんですよね。
ああ、じゃあ別のってことか。
うん、まだこれとは違うシリーズなんだろうね。
そうなんですね、多分。
マーベルコミックかな、原作はね。うん、
ああ、X-Men もやっぱり FOX みたいですね、配給が。
ああ。
ああ、大人の事情か。
スパイダーマンとかの方ですね。
スパイダーマンの方。の方。
ああ、そっかそっか。
させん。大体ゲーム知識なんですよね、マーベルは。
そうそう。
格ゲーのやつね。
うん。そう、だから必殺技と、キャラの容姿しかわかんなくて。
設定とかが全然わかんないですよね。
うん、だからもしかしたら映画見た時にあの技出ねえのとか思っちゃうかもしれないね。
ウルヴァリンあのコスチュームじゃないのみたいな。
うん、そうそうそうそうそうそう。爪ジャキジャキしながら突進するんじゃないの。実際その映画の中身的なところではどうでした？シビルウォー。
私はすごいあのシリーズ的に好きなんで、だから2回行っちゃったんですけど、
うんうんうん、まあ、まさにそれがね、
はい、
作品の良さを言い表してるあれですよね。
でもなんか対立するって言ってもどっちが悪いっていうんじゃないんで、見ててちょっと辛い時もありました。
はあ、なるほどな。どっちもわかる。
なんかどっちもなんかどっちかだけ応援するのはできないし、でもやっぱキャプテンアメリカが主人公だから、キャプテンアメリカのいいように転んでいくっていうか。
うんうんうん。
別にアイアンマン悪いことしてないのに、アイアンマンのやることは裏目に出ちゃうっていうところがあって。
ああ、なるほど。ファンに怒られそうなんですけど、
はい、
キャプテンアメリカって盾だけでしょ？
盾だけですね。
あいつ強いの？
強いです。キャプテンアメリカ一番最初の、映画、キャプテンアメリカ・ザ・ファースト・アベンジャーっていう映画なんですけど、
うんうん、
それで一番最初キャプテンアメリカガリガリなんですよ。なんか病弱設定で。
ほうほうほう。
で、それがちょっと改造じゃないんですけど、そういうのされて、今のすごいムキムキなキャプテンアメリカになって、で、
へ
ぇー。盾も、何でも衝撃を吸収しちゃうみたいな特殊な素材でできてる盾で。
はぁ。
だから、それで何でも受けれちゃうし、投げたらそれが攻撃になるし、みたいな。
あ、投げてた。格ゲーで投げてた気がする。
そうそうそう。はい、キャプテンアメリカの技がすごいパッとしなくて。どえらいシンプルなんですよね、キャプテンアメリカ。ねえ。
多分、もともとの話も、なんか、本当にアメリカのヒーローっていう感じで、アメリカが正義、ドイツは敵みたいな。 そういう、なんかちょっと話自体も泥臭い感じのが元々なんですよ。
あー、なるほどな。
はい。なので、なんか多分余計にパッとしないんじゃないかなっていうのはあります。これもなんか多分詳しい人から怒られそうなんですけど。
いや、大丈夫、大丈夫。だからこそ、やっぱ地味なんだね。
でも、やっぱ映画見てたらすごいかっこいいです。
キャプテンアメリカ。
キャプテンアメリカ。
ちょっと見てみようかな。声中村雄一だ。
はい。
おお。知ってる知ってる。
うん。
杉田と仲良い人ですね。
見たいですね。
確かにこれ系のやつあんまり見たことないんで、見たら面白いかもしれないですね。
そう、ちょっとね、興味があるんだけども、うん、どこから見ればいいかってさっぱりやっぱわかんなくてね、あるあるどうしたらいいんですかみたいな感じです
けど、うん。私もこの前聞かれました。
おー、なんて答えますそういう時。
やっぱこれシリーズになってるんで、このシリーズの最初から見た方が、続けて見る気があるのであれば面白いと思います。でも別にとりあえずなんか一個見たいっていうんであれば、もう気になるヒーロー出てるやつとか、俳優さんが好きなやつとか、そういうんで選んじゃってもいいかなって。
その中で、今、作品的に見れる作品がそのフェイズさんの頭までウィキだとね、見れるわけでしょ、
はい、はい。
これなんか見るとあれだもんね、好きなアニメ全54話見てね、みたいな感覚にちょっと陥るもんね、この本数ね。
1年分を、みたいな。
そうそうそうそう。あ、これ全部か、みたいなね。そうな、うん、単発ではこう、すごく興味あるやつあるんだけど。うん、
ガンダムだって、まあ、ダブルゼータいきなり見てもなんとかなるじゃないですか。
ああ、そうだね。
それ
あそう、そうだね、確かにね。
ただ、やっぱ、ガンダムとゼータ見てた方が、なんか前に出てたキャラ出てるじゃんとかいうのがあって、面白いっていう。
ああ、そっかそっかそっか。
はい。
そっから遡って見てもいいんだもんね。
そうですね。そしたら、あ、ここで出てきたとこれはここからなんだ、みたいなのもわかるんで。私がシビルウォーまさにその見方したんで、キャプテンアメリカの設定を遡っていくじゃないですけど。そういう見方してて、ね、はい。
なるほどなぁ。もう、あれですか？見てて、
はい、
もう、ハラハラドキドキな感じなんですか？
そうですね。今回の割とそんな感じでした。
アクション重めってこと？
か、アクションもなんですけど、
うん。
私も後で、こう、人の感想とか見て、ああ、なるほどなって思ったのが、
うん、
そのさっきもちょっと言ったんですけど、アイアンマンがとにかく辛いんですよ。
うん、
で、
うん、
そのアイアンマンがなんで辛いって感じるかっていうと、その設定ももちろんなんですけど、うん、スーツじゃないシーンで、やっぱ顔を出すわけじゃないですか。で、
うんうんうん、
顔出てる分、こう、内心というか感情みたいなのがすごい伝わってくるんですね。
はぁ、あ、なるほど、なるほど。
一方、キャプテンアメリカが割と、マスク被ってるシーンが多くて、
うんうん。
やっぱ企画した時に、こう、感情移入しやすいのはアイアンマン側なのかなって、他の人の感想を見てて思いました。
はぁ、あ、なるほど。
はい。
だからやっぱり、そのアイアンマンの悲痛さが伝わるっていうか、
はい、
受け取れるのかね。
そうですね。話としてはやっぱキャプテンアメリカの方が正しいのかなって思っちゃうんですけど、それだけじゃないっていう、う
ん、ちょっと人間臭いところが、
人間臭いところも。そうですね。今までのアベンジャーズって敵が神様とか、なんか宇宙人じゃないんですけど、そういうちょっと人じゃなかったんですよ。
うんうん。
それが今回人対人の話なんで。
はー、なるほど。
はい。そういう意味でもちょっとアクションだけじゃないのかなって思いました。
あー、なんかあれですね。シビルウォー、それこそ今までのアベンジャーズじゃなくてマーベルの中でも、
うん、
ちょっとこう 人対人の。
そうですね。なんか明確なヴィランがいないんで。なんかもちろん悪い人はいるんですけど。
うんうん。
で、それもなんかこう、前から続いてきてる悪い組織があって、それがきっかけでちょっと対立することになっちゃうっていう話なんですけど。
ちょっとあれですね、その、いろんなヒーローいっぱい出てくるとまた混乱するんであれなんですけど、
はい、
シビルウォーから入っても良さげな感じもありますね、ちょっとね。
そうですね。それでもし気になったヒーローがいたらそこに遡るとかでも全然いけるとは思います。
うんうんうん、なんかちょっとアベンジャーズはお祭り系のあれなんですよね。いっぱい集まる系なんですよね。
え？
他のやつもいっぱい集まってくるんですか？
いっぱい、いっぱいではないですね。アベンジャーズが一番集まってくる感じで。
ほうほうほ
う。ただ、例えばですけど、キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャーに、アベンジャーズで出てきたキャラが出てきたりとか、アントマンに、キャプテンアメリカのキャラが出てきたりとか、っていうのは、時々、あります。
ちょいちょい出てくんのね。
そうですね。
この単発の作品にもね。
はい。
ああ、なるほどな。なんかこのアベンジャーズとか、全員集合みたいな作品はやっぱり、他の単発のやつ見てからの方がいいのかなと思うんだけど、他の単発でも出てくるんだったら、あんまり順番気にしなくてもいいかもね。
そうですね。
うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。
私もなんか、結構、長いスパンでシリーズなんでやってるわけじゃないですか。だから前に見たやつ結構忘れちゃってるんですけど、それでも全然見れてるんで。
ちょっと見てみようかな、浅野忠信から。
そっか。
うん、
まあでもそういう入り方もいい
ですね。ちょっとね、そうそう、うん、外人の顔の区別つけるのすげえ苦手でさ。
ああ。
あれ、この人さっき、モブキャラで出てなかったっけみたいな間違い方とかよくするから。
あ、じゃあでもアベンジャーズだったら逆にこう、みんなスーツとか着るシーン多いんで、区別つきやすいんじゃないですか。
明確に。そうだね。アベンジャーズから入るの手か。
アベンジャーズ割と分かりやすかったと思います。
ああ、そうだな。それこそスパロボから個別の作品に入るなんて、まあまああることだもんね。
ですよね。
ああ、そうだそうだ。そっかそっか。あ、じゃあアベンジャーズ見てみようかな。
で、気になるのあったらその作品を追ったらいいと思います。
Hulu にあるかな。
なんかありそうな気はします。
ね。ちょっとマーベル。ふうたら先生はなんかこう、マーベルのこととか、うんうん、なんか聞きたいこととかないですか？
このアイアンマンとキャプテンアメリカって、はい、これなんか特殊能力みたいなのあるんですか、これ。こいつらはない。
特殊能力。アイアンマンの能力っていうのがもう全部スーツ依存のものなんですよ。
ああ、やっぱもうパワードスーツなんだ、これ。これからビームとか出たりするんですか、これ。
スーツから出ます。
ああ、出ちゃうんだ。あ、なるほどね。
なんか手からバーンって出たりとかします。で、飛べたりとか。
縦。
キャプテンアメリカはそうですね、縦。
ああ、縦。
あと、単純に肉体がめちゃくちゃ強いんですよ、キャプテンアメリカって。
バットマン系だ。
だから、もう高いとこから飛び降りても全然平気みたいな。
なんか他の番組の名前出して申し訳ないんですけど、グダラジーさんでね、うん、スパイダーマン、んだったか、
はい、
あ、スーパーマンと、バットマンがなんか戦う映画の話なんかしてて。
ああ。
うんうん。なんか、バットマンは、ほぼほぼ人間に近いみたいな話でしたよね。
そうそう、あの人、
そうですね。
なんかその能力っぽいのが一切ないんですよね。うん、あのスーツがすごい強いんですよ、ね、確かに。
すごく強い人間ぐらいなんでしょ、そうそう確か。
うん。
ね。
バットスーツ？わかんないですけど。
うん。
アイアンマンの人、あとすごい頭が良くて、 そのスーツの開発もアイアンマンの人なんですよ。う
ん、ああ、自分で
自分です。
そうそう、意外とね、その、何にも能力ないやつが能力あるやつと戦うみたいな、そういうやつとかってすごい、やつ好きなんですよね。
あ、能力バトルでもあの、工夫する系のやつね。
そうそうそう、そう。
アベンジャーのもいますよ、そういうキャラ。
ね、そういうの好きなんだよな。いや、でも、面白そうですね。うん。なんか、見てみようかな。
そう、なんか、ね、気になる気になるってなったまま、とっかかりがなくて、そうそうそう、今まで見れなかったけど。
いっぱいありすぎてわかんないですよね。
うん。うん、
アベンジャーみたいな、アベンジャーズ。
もう、なんか、一番最初のアイアンマンから見るか、とりあえずアベンジャーズ見るか、って私は勧めます。どれからって聞かれたら。
そう、とりあえず、俺ら見ないと話できないもんな。
そうですね、
うん。予備知識がないからね、うん。
すいません、私もうまく説明できなくて。
まさかまさか、僕らがあまりにも知識ゼロすぎて、あの、話を膨らませず、見ますしか今のところ言えないから、あれなんですけど。またちょっとじゃあ、マーベル見始めて、格ゲーのキャラと結びつき始めたら話しましょう。ね、うん、なんとなく造形だけ知ってるっていうところなんでね。
いやでもスパロボとかもね、本当にね、そんな感じなんだなと思って。
うん、すごくいい例え言えてみようだと思いますね。
うん、そうですね。うん、オッケーオ
ッケー。はい、ということで藤見さんありがとうございました。
はい。
じゃあ僕らがですね、次に見た映画というのが、これもあのタイムラインをすごく賑わせてる話題の、今、一番話題の映画なんですけども。
もう特殊能力まみれですよね。
そうですね。まさに。奇しくも、お互い、藤宮さんが見たの近い作品ですよ。
近いって言っちゃって、近い。
近いでしょ。近い。特殊能力あってバトルものですから。
そうですね。そこだけ取る。
やっぱこう、ね、人間の、こう人のね、こうなんかこう、悲しみとか、そういうのもふんだんに出る。
そうだね。
作品なのでね、うん。じゃあ、ぐーたら先生から、その作品名を発表していただきたいと思いますけども。
ね。うん、あれちょっと待って、なんだっけ。
まさか覚えてないとこはないでしょ
ね。
うん。
あれちょっと待って。特徴は出てくるけど、題名なんだっけ、うん、
まさか、あの、
あの話題の作品ですよ。ごめんなさい、ごめんなさい、テラフォーマーズ。
そう！
あったー、テラフォーマーズを見てきましたよ。
話題でしょう。いろんな意味で。
いろんな意味で。
ねえ、いろんな意味で話題のやつを、僕たちはね、見てきまして、最初、まあ、映画館行った時に時間合わなくて、
はい、
アイアムアヒーローを見るかみたいな話になったんですけど、アイアムアヒーロー評価高いの分かってたんで、
はい、
これはいずれどっかで見ると思って。
なるほど。
あえて
俺らに、ね、そうそう、課せられてるのは多分こっちだっていうことで、テラフォーマーズを4時間ぐらい待ってみましたよね。
見ましたね。
ああ。
もうその間のゲーセンであのなんか、あの、砂をいじれるね、やつ。
あれとかで遊んでました。そうそうそうそう。
え、原作は生まれてるんですか？
そう、グータラ先生どうすか原作。
僕は多分、最初の4話ぐらいかな、
うん、うん、うん。
ぐらいまで。
見た
。多分。せいぜい1巻
ぐら
い。
私は、1巻ね、うん。多分ね、4話っていうと多分、まさに一巻ぐらいだと思うんですよね。
ああ、じゃあ多分そのくらいですね。
うん。で、私は、テラフォーマーズものすごい好きで、
ああ。
未だに単行本も買ってます。
はい。
うん。ということで、このテラフォーマーズという映画ね、皆さん、その、ま、いろいろと、サンナのピーナの聞いてると思うんですけど、まあ、実際、見てどうだったのかっていう感想をね、
うん、
ちょっと原作を読んで、まあ、ある程度内容を知ってるのと、うん、まあ、原作 ちょっと読んだだけで、触れてみたぐーたら先生とのね、感想の違いなんかも、ちょっとね、お話しできればと思うんですけど、まあ、ちょっと僕の場合は、内容も深く知ってたりするんで、先にぐーたら先生から、テラフォーマーズをちょっとこう知ってるっていうところで、見た感想なんかどうでしょうか？
実際その最初から最後まで、まあ、映画見たじゃないですか。2時間ぐらいですか？そのくらいなのかな？
そうですね。
見たんですけど、やっぱり全然わかんなかったんですよね。この人たちは、変な注射を刺して、なんか特殊能力が もっと強くなるみたいなっていう設定を覚えたんですけど、なんか河川乗って向こうで敵を倒してくるみたいなっていうのはあんまりわかんなかったんで、まあ、そこら辺は、ね、すんなり見れたんですよ。その原作とかも全然わかんなかったんで。
うん、
で、まあ、見たんですけどね。全部ね。
うん。
面白くなかったな
俺、なに、そんな単純な、そんなシンプルにいきます？
シンプルだった。
なんかもっとほら、こうさ、役者の演技がとかさ、なんかあるじゃない。テラフォーマーズだよ、ぐーたら先生。
いやね、その、いろんな俳優さん、女優さんが出てって、なんか見たことあんなとか、この人知らないな、みたいな人たちいたんですけど、その、
うん、
一人一人を無理やり個性づけようとして、逆にこっけてるみたいな感じ？例えば、ケイン小杉でしたっけ？さすらいの、みたいな。
はいはい、
俺おにぎり食うみたいな片言の仲良し
俺おにぎり食うってそんな片言で日本の単語話すのいますかね
みたいな感じだったじゃないですか。あのキャラクターは原作にいるかどうかわかんないですけど、
ま
あ
うん、
なそこでね、あれこれはもしかして笑うとこなのかなとか、その笑うとこなのかなって思わせるシーンがすごい多いんですよ。多かったのこの映画。これは果たしてその、さっき言った通り、そのキャラ付けで、その誇張してるシーンなのかもしれないし、もしかしたらここでちょっとクスッと笑うシーンなのかもしれないみたいな、その、どっちつかずなのがね、すごい多かったんですよ。だから見てて、こう、すっきりしないというか、このキャラクターは一体、どこに気持ちを置いてるんだろうみたいなって、こう、心情がね、全然伝わってこなかったんですよね、キャラクターごとに。なんか、途中で、女の二人組がいるんですけど、女の二人組が突然その中に一人いた男に惚れたりとかするんですよね、急に。あれ？ちょっと今の素敵かも、つって、素敵かもって言った5分後に、そいつに命をかけて、あれなんですよ、身を捨てるみたいなシーンがね、あって、は？と思っちゃったんですよね。そういうのがあったりとか、あと口からボーって出したりとかね。まあ、これは見た人しかわかんないと思いますけど。あれも、これは、あ、すごいアイデアだっつってこう、ね、ポンとするのか、大爆笑するのかっていうところがね、わかんなかったんですよね。だから俳優さんが真面目にやればやるほど、どうしていいのかわかんなかった。最初から最後まで。
なるほどな。その話の筋っていうか、キャラクターの心情と物語の進行がうまくマッチングしてなかったというか。
剥離してた。
なるほどね。うん、
多分、その、ストーリーみたいなのは良かったと思うんですよね。
うんうん、
実は、こういうやつが暗躍してて、こういう作戦が立てられたみたいな、あそこのやりとりみたいなのは面白かったと思うんですけど、いかんせんね、やっぱその、キャラクターごとの肉付けというか、設定というか、甘さ、もしくはその、なんだろう、俳優さんへの演出っつうんですかね。役どころのさせ方っていうんですか。なんかね、うんうんうん、ちょっと、もやもやしたなぁと思いましたね。
やっぱり、うまく、なぜそのシーンでこの セリフっていうか、この言葉を吐くかの心情の持ってき方がうまくいってなかったってことかな。
そうそう、そういうことですね。
なんでこの人突然こんなことを言うのみたいな感じになっちゃったってことか。
うん、俺倒す、みたいな感じ。
うん、俺、お前嫌い、みたいなやつが、そうそうそう、うん、俺、お前好き、みたいになってる
ってことでしょ。がね、ちょっ、んー、だから、やっぱ評判通りなのかなと、思っちゃいましたね。
ちなみに、まあ、世間の評判はくっそ低いっすね。くっそ低いっす。
なんか映画館ガラガラとかいう噂も聞いたんですけど、どうでした？
あ、行ったと、あれって、いつ頃だったんでしたっけ？
5月のゴールデンウィーク明けぐらいかな、俺が行ったのな。うん。
5組ぐらい？
うん。そうですね。
でしたよね。
小学生2人いましたね。
あ、そうだ。小学生いましたね。
ポップコーン。うん、小学生2人がポップコーンぶちまけてましたね、
そうそう、うん。ぶちまけて帰っていったっていうね。うん、10人ぐらいでしたかね、そう考えて。
そうだね。うん、まあ、それ鮮明に覚えてるくらい作品に没入してなかったってことなんですけど。
そうですよね。
つまりは。
後ろの音が気になるぐらいですよね。
そうそうそうそうそう。
いや、少なかった。確かにガラガラだった。
ぐーたら先生的なシンプルにつまらなかったか。
そうですね。面白くなかった。もう一回見に行こうって言ったら、もう勘弁してくださいっていう。
そうなっちゃう？
なっちゃいますね。
なっちゃう。
直子さんもう一回見れる？まあ聞きましょうか、感想ね。
そうね。うん、僕の感想じゃあ、言いましょう、うんうん。まあ、テラフォーマーズは僕、先ほども言いましたけど、めっちゃ好きで、うん、未だに単行本も読んで、うん、で、週刊のテラフォーマーズも追って読んでるぐらい、大好きです。
うん、やんじゃ
で、そう。今ね、テラフォーマーズ全17巻かなまで出てて、発行部数だって1400万部ですよ。
売れてるね。
めっちゃ売れてる作品なの。
うん。
で、今回の、まあ、テラフォーマーズの話っていうのが、その17巻のうちの第1巻のみなのね。
ああ、そうなんですか？
そうそう。で、
知ってるはずなの？はい。
なので、グータラ先生は、
はい、
多分、全編内容知ってるはずなんだけれども、
うん。
まあ、言うたら、初めて見たな、みたいな感じなのは、
はい、
なぜかというと、
うん。
やっぱ原作とかなり変わってるからなんですよ。
ああ。
かなり中身が変わってる。
変わっている。
変わっているんですよ。
うん、うん、うん。
で、まあ、映画を見た後に、まあ、なんでこういう映画に、正直ね、なっちゃったんだろうかなと思って、まあ、インタビューなんかを監督の、三池監督でしたっけ？
ああ、はい。
はい。
ね、僕、三池監督の、ね、作品で見たことが悪の経典なんですけど、
うん、
悪の経典見たときは、その、はい、なんでしたっけ、あの人。伊藤英明。
はい。
はい。
の演技とかがすごいこうマッチしてて気持ち悪いキャラクターとね。うん、わあ、この作品すごいなと感動して、まぁ、あ、ちょっと期待してテラフォーマーズを見たわけなんですけど。
うん。
ああ。
その、まぁ、あ、まぁ先にね、まあ、内容的には先に答えを言うと、はい、
うんうん、
原作ファンは絶対見たらいけないっていう話なんですけど。それか、
はい、
先ほど藤宮さんがね、マーベルの話でしてました、
うん。
作品ごとにキャラの配役が変わったりとか、ちょっと特徴変わったりするっていう、まさにパラレルとして見ていただけると、
なるほど。
また、心安らかに見れるかなっていう話で。
あ、
まあ、なんで、じゃあそうなっちゃったか。ぐーたら先生が一回読んでたはずなのに、
うん、
ああ、あのシーンだねとかならなかったか。その、
はい、
変わっちゃったかっていうところなんですけど、やっぱり原作付きのものを映画化するときに、どうしてもその、変えなきゃ作れないよねっていうところあるらしいんですね。
はい。
で、それが、まあ、テラフォーマーズの場合、その、原作のテラフォーマーズの話を先にすると、まあ、火星に何人かの、その、宇宙船に乗組員が乗っていくわけなんですけども、それはいろんな国から代表が集まったチームなんですね。
うんうん、
バグズ1号っていう、アネックス1号かなに乗っていくんですけど、バグズ1号でいいのかな、バグズ2号かな、まあいいや、宇宙船に乗っていくんですけど、まあそれは各国が、まあ威信をかけて、いろんな外人さんとかがこう、多国籍軍で組んで宇宙に行くんですけど、うん、まずその設定が変わってる。
ああ、言われりゃそうでしたね。
うん。オール日本人なんですよ。
そっかそっか。
で、
ロシアとかありましたよね、いろいろね。
そうそう。で、テラフォーマーズの肝って、その多国籍がいろんな国の、自分たちの国の利益とか、そういうのを考えながら、なんか全世界の人類を救うっていう名目で行くんだけども、うん、地獄が出し抜きたいみたいな。
はいはいはい。
うん。そのテラフォーマーズっていう、その、まあ、火星のゴキブリなんですけど、その体とかを自分だけが持ち帰って、他の国より優位に立ちたいっていう、その、まあ、これは2巻から話が進んでいく話なんで、1巻のとこだと分かんないですけど、
うん、
まあ、いろんな国の思惑があるっていうのが大前提なんですね。
うん、
で、それを肝に、テラフォーマーズで今の17巻までずっと話が進んでいくんですよ。
はははは。
協力してたはずの国が裏切ってたりだとか、スタートの時点からもう悪巧みしてて、全員が全滅するように仕組んでたりだとか。
うん、うん。
けどそれが後半ならないと分かんなくて、うん、なんかあのキャラなんで死んじゃったんだろうとか、なんでここにゴキブリがいたのみたいなのがずっと謎で進んでいくっていう面白さなんですね、テラフォーマーズって。
うん。
で、そこの日本人、オール日本人にしちゃったっていうのが、まあ、三池監督のインタビューを聞くと、外人さんの、やっぱ俳優さんを、いろんな国の俳優さんを集めるのが、やっぱ難しかった。
うん。
その、二流の外国人を使って、なんかアメリカ人ならこういうことを言うよねとか、ロシアの人だったらこういう喋り方するよねっていう演技指導が自分では、やっぱわかんないから、外人さんだから、
うん。うん。
オール日本人キャストにしたっていう。
ああ。
二流外人を使うよりなら一流の日本人で演技指導だったりとか心情がわかる人で固めたらしいんですね。
うんうん、
で、それで三池監督作ったんですけども、そこがね、一番の快悪ポイントだったんですよ。
うん
うん、はあ、オールキャスト日本人、俳優はね、すごいです、豪華で。小栗旬もいたし、山田隆弘もいるし、うん、伊藤英明もいるし、ケイン小杉でしょ、
うん、
で、それから、小池優子、あ、小池栄子。
小池栄子。
小池栄子。で、篠田麻里子。で、あと森泉、うん、何だっけ、森、アベンジャーズじゃなくて、パシフィックリムの日本人の女の人で、いましたよね。主人公と最後に一緒にロボに乗った人。
わかんない。
シェイクリーム見てないんですよ。
ああ、そっか。日本人なんだけどハリウッド出てる女の人。はい、菊池凛子だったかな。まあまあまあ、そういう人とか。
うん
うん、ね、日本人の俳優はすごい豪華なんですけど、まさにその作品の肝となる部分を変えてしまったから、最初から話が破綻しちゃったんですね。テラフォーマーズ。
は
あ。
うん。で、その、最初のシーンで主人公たちがなんか、警察に囲まれて、
うん、
なんかお前、死にたくなかったら宇宙行ってこいみたいな、
あ、
話でスタートしたじゃないですか。 あんなことないですからね、そもそもね。
うん。
おう。なんで、そもそもの、そのテラフォーマーズの肝となる部分を難しいということで変えてしまったがために、やっぱ魂のない作品になっちゃった。テラフォーマーズの肝となる。
うん。
だから全然違うんですよ。
は
ぁ。で、まあ、虫に変身して戦うシーンなんかもあるんですけど、あれこれは、戦隊ものかなみたいな。日朝かなみたいな、本当に CG っていうかキャラをこう、人のモーションをただこう、スライドさせたみたいな。
ああ。
うん。特撮風の戦い方だったり、まあ、CG で宇宙船なんかも飛ぶんですけど、
はい。
宇宙船のはずなのに、その、飛んでるシーンも、なんか、スーッとただ飛ん、滑っていくだけみたいなね。くそちゃっちい CG だったりするわけですよ。で、まあ予算的なね、問題とかもいろいろあったりとかしたんでしょうけども、なんかそういうところからね、その、作品に対しての、なんですか、真剣さっていうか、まあ真剣に作ってるでしょうから、こんなこと言ったら素人が言うのは失礼なんですけど、本気で作ったのかこれってなっちゃうんですよね。うん、なんか正直残念です。うん、残念。
そうですね。うん、
残念。本当残念。
テラフォーマーズファンとしてはですね。
そうなんですよ。うん、まあ、原作にある程度沿ってる話なんかもあるんですけど、
はい、
ぐーたら先生、これ映画見た人をね、ネタバレ、ガンガンありで言いますけども、うんうん、最終的になんか、主人公と一緒にいた女の子がなんか復活みたいにして、
うん、
粉塵爆発起こしてたじゃないですか。
はい。
ね、なんか、鱗粉で、
うん、
火をつけたら爆発するみたいな。
うん、やめろーとか言ったやつですよね。
ね、あんなシーン全く原作ないですし、あの女の子が復活するなんてことがそもそもないわけですよ。
はぁ。
だって原作見た僕からすると、はい、あれなんだって話だ、そもそも。これ、どういうことだみたいな。で、作品の中でも触れられてないので、うん、その理由を知ることすらできないですよ、僕ら。
あ、言われればそうっすね。
で、原作でそういうシーンがあったりとかして、保管できたらまだ良かったんですけど、うん、あの作品はオリジナル要素が多すぎて、
うん、
全く保管ができない。で、うん、クエスチョンはクエスチョンのままなんですよ、あの作品。
うん、
それがね、なおのこともやっとするんですよね。
こうなんかこう、すっきりしなかったっすよね、最初から最後まで。うん、ワクワクもなかった。そうそう、このピンチどうやってくぐり抜けるんだろうとか、うん、もうね、何にもなかったもんね、こうドキドキ感が。そ
う
そう、う
ん、なんか、全部場当たり的だし。
そうそうそうそう、その場その場みたいな
ね。そうそう、なんか言うたらご都合主義ですもんね。
うん。
ああ、今回は突破できるんだとかさ。
うん、
今回ダメなんだとかね。
うん。
なんかそれに対してリアリティが全くなかったから。で、テラフォーマーズの原作はね、その、まあ、言うたらちょっと、バキみたいな見方なんですよね。その、さも、リアル風に言ってるけど、この辻褄が合ってるかどうかわかんないのを楽しむみたいな、ところがあって、
うん、
その、昆虫とか、まあ、テラフォーマーズ2巻以降になると昆虫以外に変身もできるようになるんですけど、それに対しての、まあ、うんちく、例えばカニとタコだったらタコの方が相性がいいとかね、
はあ、はいはいはい、
タコはカニを食べるからとか、
ああ、うん、じゃんけんみたいな、ね、
けど、そうそうそうそう、けどこのタコが出すこの毒は実はカニに、このカニだけには効かないとかね、
はあ、
そうなんだ、みたいな、うん、その、とんでもうんちく を楽しむ作品なんですけど、それすらも正直なかったじゃないですか。
なかったですね。
ね、ただただ、人間を一番殺してる生き物は、クマでもサメでもない、スズメバチであるぐらいの、うん、ねえ、シャアが説明してるくれるぐらいのもんでしたでしょう。
声がシャア
でした
ね。そう
そう、ねえ、池田さんが説明するぐらいのもんで、うん、見どころがないんですよね。
なかったね。
ここですよね。
褒めるところがない。
そう。
うん。1から10までひどかったな。
そう、なんかガラッと変えるは変えるで仕方ないと思うんですけど、
うん、
だったらやっぱりちょっとでもね、そのこだわってるっていうか、
そうね。
うん、オリジナル要素でここを見ろっていうところが、もうちょっとあってもよかったんでしょうけどね。うん、なんかゴキブリもゴキブリじゃないでしたしね。
そうですね。
なんか茶色に塗ったパンチパーマのおっさんでしたもんね、なんかね。
そう、せっかくなのゴキブリの強さもね、そんな誇張してくれなかったしね。一匹でも相当やばかったじゃないですか、漫画って。
うんうん。
こいつどうすんだよ、みたいな、ありましたけど、なんか、結局、なんだかんだでやっつけれるし。
そうそう。で、なんかめっちゃ大量に来てるっていう割にちゃんと普通にピンチ切り抜けるしね。
あれ笑っちゃいましたね、波のやつ。一回目なんだあれっつって。
うん。
あの、ね、ゴキブリの群れの波だみたいなんで一回くぐり抜けたじゃないですか。
抜けましたね。
で、ああ、よかったわ、つって。で、次でかいの来た、つって、そこでなんかが、もっとピンチなことが起きるじゃないですか、普通。でかいぞ、次は、みたいなね。それも。
かぶせてきたぐらいです
ね。そうそうそう、それにバーって来たでしょ？普通に抜けるんですよね。うん、危なかったわ、みたいな。なんもねえのかよ、ね。抜けんのかよ、つって。
あと、原作だと、
は
あ、口から火吐いた人いましたね。
いましたね。
あれ、原作でもいるんですよ、ジェットエンジン代わりに。
うんうんうん。
車をバーンと吹き飛ばした人がいるんですけど、
うん、
吹き飛ばして車を発進させた瞬間にもう首もがれるんですよね、原作だと。
は
ぁ。けど、あの作品普通にくぐり抜けたじゃないですか。
抜けましたね。
単純になんでって思いましたよね。うん、生き残らせた意味はあるんだろうか、みたいなね。
うん、あれも笑うシーンだと思ったんですけどね。
うん、
なんか両方見てないからあれなんですけど、なんかこけ方が進撃の巨人っぽいなって思いました。
あ、そう、なんか比較されてるあれですね、進撃の巨人とね。
なんか聞いてる感想が大体似てるっていうか、あっちも私進撃アニメでしか見てないんであれなんですけど、あれもなんか主人公たちって日本人じゃないわけじゃないですか。
あ、原作そうですね。
はい。それをオール日本人でやって、なんか、その無理をなくすためにいろいろ設定変えて、で、その設定変えたせいで、あれなんでこのキャラ突然主人公に惚れたのみたいなのがあったりとか。
全く同じだわ。
リアリティ。
なんか聞いてて、あ、似てると思って。
まさにそれ、まさにだな。
なんか進撃の巨人の実写版私映画見てないんですけど、
うん、
まあ、そのネットとかねタイムラインとかで見るとなんかまあ隠密行動だから、まあ、声を出すなと、
はい、
静かに巨人をやるぞって言ってみんなでバーッと近づいてる時に大声で喋り合いながら移動してるみたいな俺さっき喋るなって言ったんじゃなかったっけみたいなね、なんかそういうやっぱりリアリティがない、
あ
んですけど、うん、まさにテラフォーマーズもそんな感じで、
うん、
あ
戦闘のリアリティが全くない、
うん、
結局ゴキブリが固まっあのゴキブリに囲まれてもね一斉に攻めてこないとかね、
うん、
だからちょっと時代劇見てんのかなみたいな感覚がありましたよね、
うん、ああ
出会い出会いみたいなんですよね、
そうそう、
一人ずつちゃんと変わっててくれる、
で主人公もちゃんと剣を構えてこう戦う姿勢になってから敵が順番に襲ってくるみたいなね、うんうん、
で、主人公が絶対勝てるみたいな。
そうそうそうそう、そう。原作はね、面白いんですよ。原作は、
はい。
原作はすごい面白いんです。
はい。
本当にね、ドキドキしますからね、原作は。
うん、
1ページにわたってそのキャラの特徴を説明した見開き、次のページで死ぬとかよくありますから。
ああ、ありますね。
テラフォーマーズね、
うん。
そうそう。で、それぐらいは敵のゴキブリもやばかったりだとか、
うん、
次の展開どうなるのっていう、テラフォーマーズって多いんですけど、うん、
急に
死ぬパターンね、あの作品に関してはね、ああ、この人死ぬんだなってのもわかるし、
うん、
テラフォーマーズの映画版は、うん、ああ、この人死んじゃうんだなっていうのがすごくこう、うん、脈々とわかっちゃう、残念な作りなのでね、ぜひパラレルワールドとして
時代劇ですね、時代劇だったね。
そう、作りがね、
うん、時代劇だった。最初から最後まで。うん、
今日見せ場のない時代劇でしたね。
うん。
うん、
水戸黄門様が黄門を出さないまま終わりみたいなね。
そうですね。
そんな感じ。
しかもなんか、出すのかなっていう雰囲気もなく、
うん、
しれしれっと終わるみたいな。
門どころ出さないまま終了。
いや、それに対しての補完もないからね、あの人黄門様だったのかなみたいな。
うん。
三国公だったのかなみたいなところで終わるみたいなね。
そうですね。
ところでしたからね。ちょっと残念でしたね、
うん、はい。いい経験させてもらいましたよ。
そうですね、
うん。
まあ、やっぱりああいう SF っていうんですかね。壮大なスケールの作品、日本映画ってやっぱきついのかね。
そうですね。
うん、なんかやっぱちょっとチープさもすごい際立ってたじゃないですか、正直。
うん、
アクションもすごい、微妙でしたし、うん、CG だってもうちょっとね、リアリティ作って、
うん、
せめてね、その、エンジンの風圧っていうんですか、ゴーって出てる風とか、こう、火があるんだったら、ね、ちょっとぐらい振動あってもいいはずなのに、何一つ微動だにしない宇宙船が地面から飛び立っていくシーンとか見ると震えますもんね、ちょっとね。俺の方が震えちゃったよ、みたいな。なんかね。いやー、あれ誰かスタッフ、ちょっと振動させたらいいんじゃないですかぐらい言ってくれたらよかったのにな、一人ぐらい。
なんか、一本とか前後編で終わらせようとしてるっていうのがまず無理があるのかもしれないですよね。
あ、そもそもね。
だからそこも手腕なんでしょうね。この予算で、この期間で、っていう、そこも腕の見せ所なんだろうけどな。
そう、やっぱり、三池監督がインタビューで言ってましたよ。その変更する部分。
うん、
まあ、俗に世間では解約したって言われるのを、いかに納得させるかが、自分の仕事だって、
うん。
失敗しましたね。
そうですね。
単純にね。
全くできませんでしたか。
そうそう。全くできませんでしたね。
全くできませんでした。
あ、ヤマピーかっこよかったですね。
え？
ヤマピーかっこよかった。
ヤマピ
ー？あの、バッタの人。
ああ、バッタになっちゃう人ね。
うん。最初なんか組手みたいなシーンが一番マックスでかっこよかったですね。
そう、あそこが一番かっこよかったですね。
ゴキブリと戦うシーンは残念ながらクソ CG みたいな、うん、キャラがスーッと上に飛んでったりとか、
うん、
くるくる回転させられたりみたいな。
そう。
そんな戦闘ひどかったんですか？
いやー、ひどいよ。
ひどいよ。
なんか本当日朝の仮面ライダーの二流みたいな作品見てる気分でしたよ。なんかファンムービーみたいな。
仮面ライダーの方がマシみたいな。
もう全然マシですよ。
あわよくばスパイダーマンだよね。
まあまあそうですね。
危ないよね。
ギリギリでしたよ本当に。そうだな、なんかこうせめてね、 こう、酷評するだけじゃなくてさ、ここが良かった、みたいなこと、これ言いたいんですけど、ヤマピーかっこよかったな。それぐらいかな。
はい。
あ、あと、あれでしたね、その、三池監督、比較的、僕のイメージはその、悪の経典があったから結構グロいっていうか、
うん、
ねえ、そういう描写多いのかなと思ったら全然でしたね。
あ、そうでしたね。
そうなんですか。
うん、年齢指定も今回入ってなくて、あれ正直、年齢指定 R18 とかあるだけでちょっと変わったんじゃないかなって正直思うんですけどね。なんかもうちょっとゴキブリの残忍さっていうか、
あ、そうね、
でやっぱ絶望感みたいなのがせめて伝わってきたらよかったんですけど、
うん、
なんか仲間やられてもなんかハイライトみたいなね、
そう
ね、とこでブシャーって、
う
ん、なんか腹貫かれたのかなみたいな感じで、実は死んでましたみたいな感じばっかりだったんで、
う
ん、で
カメラ外に出て、あとも出てこないみたいなね、
そうそうそうそうそう、
カメラ外にバタッと倒れた後出てこないみたいな、
うん、
素晴らしい
です。せめてこう、首切られたら、その、ね、首のなかった姿を見て、クルーが慌てふためくみたいなシーンがあってもよかったんでしょうけど、何にもなかったですね。
うん、みんな冷静でしたね。
冷静でしたね。うん、冷静でしたね、本当にね。
冷静だった、みんな。さすがだった。
さすが、やっぱ違うな。
違う。
火星に飛ぶ人たちは心が鍛えられてるんだろうな。
心、うん、心しっかりして飛んでたんだね。
そうね、うん。仲間の死にはあまり興味ないし、
そうそう、
うん、追い詰められてる感もないし。
そうそうそう、そう。分かった。
うん、
そんな映画でしたよ。
つまんなかったね。うん。
いや、
ほんと。長く引っ張ったけど、もうシンプルに。
ああ、ほ
ん
と。
つまんなかった。見なくていいね。
そうですね。興味本位で見に行ったらいかん気がしますね。
うん、お金はね、やっぱ無駄な気がする。
うん、
金曜ロードショーでやった時見たらいいんじゃないかな。
ああ、そうですね、
うん。
そういうレベルでした。
そうっすな。
はい。エンディングでございます。
よいしょ。
さあ、久しぶりの3人での収録でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、本当はね、ルンルンと本編終わりたかったんですけども、
うん、
もう、あれはね、演技では出せない最後の寂しいハイでしたね。
そうですね。
いや素晴らしい。あれは本当に心から出た、ぐーたら先生の締めのハイだと思います。
ね、
お
お、やっぱりしょんぼりする話をし続けるのはダメですね。
そうね、何一つやっぱ楽しくないね。
そうそうそうそう、だんだんねこう下降線をたどっていくだけですもん。面白い話をした方がいい。
そうだな、
うん、
ということで、じゃあ面白い話として、
おっと、
はい、まあ今5月収録が、まあ、5月後半に入ったあたりですけども、はい、
うん、
ゲームがね結構5月後半、
ああそうでした、
出る、固まって出るんですよね、
うん、
でそれから、まあ、これからは今度 FF15 出たりとか、
あ、決まりましたね、
ね、それからテイルズ新作も出たり、
そうでした、
まあ、日本でビッグタイトルで、それから6月なんかはバイオの新作、まあ、これもちょっとしょんぼりする出来のゲームなんで。
おっと。
まあ、これね、ちょっとまた後ほどね、別の時に話したいと思う、とっておきのゲームがありますから、またあれですけども。
はい。
どうですか？お二人、ゲーム、買う予定とか、もしくは、何か他の趣味のもので、こう、楽しむ予定とか。 ありますか？
僕はね、もしかしたら逆転裁判の新作、6?
あー、出ますね、6、う
ん。あれは確か6月の頭に出るんですよね。
うんうんうん。
なので、それをどうしようかな、買おうかな、と思ってますね。
あれは 3DS でしたっけ？
3DS です、多分。
うんうんうん。
前作の、逆転裁判、ちょっと大正ロマンっぽくなったやつ。
あ
れ
は
ね、
はいはい、
確か発売日に買ったので、その、なんかこう、シリーズのノリで、じゃあせっかくだから新しいの買っちゃおうかな。
いいですね。今回、迷いちゃん、大きくなって出るんですよね。
うん、ああ、そうでした。あんまり中見てないですね、
うん。迷いちゃんを見るためだけに欲しいですもん、ちょっと。
マヨちゃんね。
マヨちゃんね、かわいいですよね。
霊媒師。
そうそうそう。
それぐらいですかね、僕は。
あら、それ一本、
あと、なんか思い出せない。もしかしたらあるかもしれないですけどね。
プレステ4とか、なんか、語りしないですか、うん、
?PS4 はね、もし買うとしたら、わかんないですけど、FF の新作か、まあ、テイルズかな、
かましてね。
うん。もし買うとしたらね。
うん、うん。
うん。わかんないです、正直。まだ。
今度なんか、パソコン版で、10の HD 出るって言ってましたね。
10?
うん。FF10 と10-2 かな。
もう出てます
ね。あ、PC でも出てます？
もう出てる。
おー。スクエニもね、15発売に向けてかなり集金体制に入ってきておりますな。
いろんなところでお金回収しないとさすがに
ね。ね、ゼロ式もね、PC でこの間セールとかしてたんで。
さすがに集めとかないと。
あれ、だいぶ売れないと回収できないんでしたっけ、
うん、世界2000万本でしたっけ、売れないとダメだった。ボーダーライン。多分、今までの作品の中で最高売り上げを記録しないと、無理なんじゃないかな。
今までのシリーズ本数を全部あれで売ら、一本で売らないとダメみたいなぐらいですよね。
可能性ありますね。
うん。やっぱ他ので回収しないと。
そうですな、ね、はい、利益率高いやつ HD でやっぱりちょっとね回収しない
とでも、ね、やっぱこう発売日が近づいてくるってなるとね、やっぱなんかちょっとワクワクする自分がいるというか、あ、ちょっとやってみたいかもしれないなっていう気持ちが出てくる、不思議ですね、
まあ、国民的行事みたいなところありますからね、ちょっとね、
そうですね。藤宮さんなんか買う予定のやつはあるんですか？
買う予定？へ
ぇ、うん、今ゲームの話しましたけど、なんかもしかしたら他に
パッと思いつかないです。
あ、じゃあ新作は特にってこと？
新作
は、ね、特にチェックしてないか、
はい、まあ、アイモスが気になるといえば気になるんですけど、
あ、そう、
あ、そうか、プレステ4で出ますね、
はい、3のワン・フォー・オールすら私まだやってないんであ
、
まあ多分買わないだろうなって
。俺もアンズ
のアンズのためだけに買おうと思ったけど買ってねえな。なるほどね。私はオーバーウォッチブリザードからね、
そうだ、
出ます。ディアプロを作ってるブリザードから、うんうん、FPS、それから、クラシックダンジョンね、新作。
あ、戦国。
うん、も出ますし、うん、まあ、ドラクエヒーローズの2も出る。うん、なんか目白押しですな。
あ、そうっすね。
で、うん、秋の方になると、
はい、
今度は、世界中の新作もね、また出ますし。
あ、
楽しみでございますな。
その5月下旬のやつは、結構それ発売日重なっちゃってるんじゃないですか？
4日間で3本ですね。
じゃあじゃないですか。
いや、 いや、積むな。
積むでしょ。
積むは積むわ。積むは積む。うん。積む。それは否定しない。積む積むですね。
積む積む。
うん。けど、やるやるですから。
や。
うん。やるしてやるのはどれですか。
あ、そう
ですね。メインでやるやつ？
メインでやるのはどれですか。
メインでやるのは多分オーバーウォッチがオンラインメインの、ね、FPS 対戦ものなので、
はい、
これがね賞味期限切れちゃうともうやれなくなっちゃうゲームだから
そうですね、
あーオーバーウォッチやるんですがそのクラシックダンジョンがねハクスラー&ローグライクなわけですよ、
はい、
これつまりね脳汁垂らしながらよだれ垂らして、なんていうんですか、頭を空っぽにしてやれるんですよね。
ああ
。何も考えずに、ほんと、よだれ垂れ流しながら、ってやれるゲームなんで、これがね、どこまで俺がハマるかっていうとこですね。うん、ドラクエヒーローズ、あ、どうぞどうぞ。
あれ、しかもあれ系は、なんか他になんか例えばラジオだったらラジオポッドキャストポッドキャスト聞きながらやれますからねああいう動画
だ
った
ら、ね、そうなんです
そ う, そうなんですそうなんですすごい持ってこいなんで結構息長いんですよね
あそうなんですよね、うん、音楽聴きながらとかやれるんで
そうそうそうそう、
うん、結構ねついついやっちゃう系な気がします、
うん、オフトゥーンの中でもやれますからね、うん、
やれる
そうう
ん、ほんと寝る前にちょっとやろっかなみたいなところでハマっちゃって寝れないみたいなことがあり得るゲームですからね気をつけないとで、まあ、あとはドラクエヒーローズ2これがね、1の時に僕がてっきりやれると思ってたオンラインコープ共同してやれると思ったら1できなくてそれがね2でできるってんで買おうかなとい
いんじゃないですかそれは一番やんないでしょドラクエヒーローズ
まあ1買ったけどまだパッケージ開けてないけどなうん確かになそれは否めんわな
わかんのではないでしょうかね
けど時々ありません年1回無双系やりたくなる時期があ
る
あね、あります。
はい。
なんかね、一回スピッツ聞きたくなるみたいな感じでさ。
ある。
あるでしょ
ある。
あるね。ある。なんかちょっと。
涙がキラリと聞きたく
なる。うん、そうそうそうね。うん。それと一緒でね、無双系ちょっとやりたいなっていう時に一本、やっぱ持っとくと、その欲をね。
相手代はあるじゃないですか。
うん、残念ながらこの1年間はそれがなかっただけで。
でしょいや、空いてない1があるなら2別に買わなくていいじゃないですか。
だって2オンラインできるんだよみんなで。
そうだよ。
僕ら3人でできるんだよ
そうだよ。
アリーナ、クリフト、ブライできるんだよ
できるできる。もう第2章できるよ。
そうでしょこれ買うしかないでしょうよ。
なるほどね。
だから2人とも早く。プレステ4買え？
藤宮さんも持ってないんでしたっけ？プレステ4
持ってないです。
ああ
。だから買え？二人とも。まず PC 売れじゃん。
PC？PC は売らんな。
うん、収録なんとかするからこっちの。録音ソフトでなんとかするから。PC 売ってしまえ。
PS4 な。
ちなみにあれですよ。まあまあ、今、Xbox One も安売りしてますよ。
おぉ。
セール中。ね。今日は、こういう感じで終わるんだね。
まさか最後の最後に Xbox One の話題が出ると思いませんでしたけどね。ここまでこう最新の映画、最新の、ね、今度何かのゲームの最新のゲームお話ししてて、キングダム DX みたいな。
だってほら、ねえ、思い出してごらん、1回目は僕は Xbox 360担当ですって言ってるぐらいですから。
そうですよね。 そうか、担当ですから、やっぱお話ししていただかないとってことですか。
しないとっていうところですよ、やっぱ。
はい。
ね。ということで、しんみりしたところで、
はい。
久しぶりの3人の収録でしたけども、
うん、はい。
まあ、今後ともね、ぜひぜひまたゆるゆると始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、それでは、なんか最後に、いつものあれを言って終わりましょうかね。なんか、お題あれば誰から発信でもいいですよ。
誰から発信？
うん、ぐーたら先生発信とかにします？
あ、
いつもほら、俺先陣切ってるからさ、ちょっとずるいとかあるじゃない？俺が先に話題決めれちゃうからさ。ぐーたら先生、藤宮さん、俺にする最後。それとも、藤宮さんスタートにする？藤宮さん、俺、ぐーたら先生の順番とか。なんでもええで。
最近飲んだ、うん、最近ハマっている飲み物は、うん、イロハスサイダーのグータラと、
おー、うん、
ちょっとかぶっちゃうんですけど、最近よく炭酸水を飲むようになった藤宮と、
おー、
ほら
最近ね、僕お気に入りのやめ言葉が出てこねえ。ああ、これな。俺いつもみんなにこんな思いさせてたんだな。
そうですよ。
急に来るから。急に来るからね。あ、僕がね、最近飲んでるお気に入りの飲み物は、体健やかちゃです。
ああ。
ああ、生草でした。
ああ、
いや、これ難しいの。難しいの？
難しいでしょ？急に来るから。
難しい。急に来るから難しい。締め方が分かんない。
そうです、
ね。
締めてください、ビシッと。ビシッと締めて。
3人でやるとなんかちょっとな、三段落ちっぽくなって、なんかちょっと、3人目のプレッシャー半端ねえな。
今まで藤宮さんだったですからね。
そうそうそうね。
最後しんどいです。
ね、最後しんどいね。どうしようかな。
締めて。
じゃあ、次回、また、よろしくね。
バイバーイ。
お疲れ様。
お疲れ様です。
いやー、ひどい。